おはようございます。高原豪志郎です。さて、中南米の国にコロンビアという国があります。実はこの国は世界有数の治安の悪い国です。左翼ゲリラが全国各地に出没しては拉致誘拐を繰り返し、身代金をせしめているというんです。今年の4月のことです。コロンビアのメデリン近郊の村、バルボサというところに、ビレガスというキリスト伝道者と、グティエレスというクリスチャンが入っていったのでした。ところが、その帰り道、左翼武装ゲリラ、民族解放軍という組織に誘拐され、身代金25,000ドルの要求が所属している教会に突きつけられたのです。クレディエス氏は、後日解放されるんですが、ビレガスという伝道者の方は、そのまま6人のゲリラに連れ回されていきます。毎日山深いジャングルの中を、1日8時間以上歩かされるんだそうです。ところがその間、ビレガス氏は、機会あるごとに聖書を引用し、この6人のゲリラメンバーに、自らがどうしてキリストを信じるようになったのかという証を話したのです。ある時、ビレガス氏が聖書を読んでいますと、ゲリラの一人が興味を持ったのか、音読しろって命令するそうです。そこで彼は大きな声で福音書を朗読したのだそうです。ゲリラたちは初めのうち、もし政府軍と遭遇して戦闘になったら、真っ先にお前を殺すからな、と脅していたんですが、逃亡生活を共にしていくうちに、次第に不思議な信頼関係ができていったそうです。さて、その頃教会では、彼のために毎日24時間救出を祈る祈りの会が続き、そしてある人を介して、キューバのカストロ首相に仲介を要請できたのでした。やがて教会の責任者と民族解放軍の司令官との話し合いが実現し、ビレガス氏は無事解放されたのです。その時ゲリラに渡されたのは身代金ではなく聖書でした。またビレガス氏自身、解放の前に自分の聖書を手渡し、彼らはそれを喜んで受け入れたのだそうです。一体何が起こったのでしょう。聖書のメッセージを一言で言いますと、罪人よ、もう逃げなくてもいい。キリストがあなたの罪を償ってくださったので、神は今怒ってはいない。さあ、神のもとへ行こう、ということです。四六時中逃げ続けているゲリラにとって、もう逃げたり、隠れたりしなくてもいいっていうメッセージは衝撃だったんですね。ところで彼らがジャングルの中を獣のような生活をしながら逃げ続けるのはなぜでしょう。それは捕まったが最後処刑されるということを知っているからです。彼らには逃げる以外選択の余地がないのです。しかし神は私たち罪人に対してこう言われるんです。イエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは罪許されている。神はもはや決してあなたの罪と不法を思い出すことをしない。キリストは十字架の上で罪人が逃げ出す理由を全部打ち砕いてくださった。神は私たちの心の内をすべてご存知の方です。しかし、神は今、私のした罪をじっと見つめているのではなく、私のした罪に対するキリストの償いをじっと見つめている方なのです。神が今見ているのは、あなたのしたことではなく、あなたのためにキリストがなさったことを見ておられるのです。キリストはあなたの罪のために、ご自身の体を十字架に釘付け、身代わりに命を捧げてくださいました。このキリストの償いのゆえに、神は私たちの罪を許し、そして忘れてくださるのです。これは日本での話ですが、K 君は4、5歳の頃の出来事をよーく覚えています。 お父さんに何かのことでこっぴどく叱られて、外の暗闇に放り出されてしまったんです。泣いてもわめいても家に入れてもらえません。そこで彼はそばにあった石を玄関めがけて投げつけたんだそうです。するとお父さんが怒って出てきて、一言も言わずに暗闇の中を引っ張っていったそうです。やがて橋の中央でお父さんはピタリと止まりました。K 君はビクッとしたんですね。もしかしたら父さんは僕を橋の下へ投げ落とそうとでも言うのか。でもお父さんは K 君の目の高さにしゃがみ込んでこう言ったんです。K よ、お前のしたことは許せることだろうか。K 君は首を横に振りました。とても許してもらえないということを知っていたんです。お父さん言いました。そうか、お前はそれをよく知ってるんだね。じゃあ、お前がそれをよく知ってる時こそ、父さんは何も言わないで君を許そう。天の神様もお父さんに対してそのようにしてくださったんだから。こうして K 君はお仕置きを受けずに解放されたんですね。あまりにも鮮やかな経験であったので、K 君はいつまでもそのことをよーく覚えていたのです。さて、それから30年経ったある日のこと、年取ったお父さんに言いました。ねえ、父さん、昔こんなことあったよね。ところがお父さんは子供の覚えてることをすっかり忘れてしまってたんですね。お父さん言いました。そうかな、そんなことあったかな。このお父さんは子供が覚えてることでもすっかり忘れているんです。そして天の神様も同じなのです。私たちがいつまでも覚えているあの罪、この失敗、そのすべてがキリストの十字架の上にすっかりと忘れ去ってくださっているお方なのです。この方は私たちの罪を忘れるだけではない。喜んで私たちを迎えようと待っていてくださる方なんですね。去年の末、私の高校時代のクリスチャンの友人が白血病で亡くなりました。先月、彼の納骨式があり、私は那須高原のふもとまで駆けつけたのでした。私はそこで最後に見舞った時の様子をお話ししました。日々に弱ってもう余命いくばくもないという時でした。私の行く前日まで彼は意識を失い、もうまともに会話もできない状態だったんです。でも15年ぶりの再会で彼はすっかり覚醒したようでした。すでに左半身麻痺で腕を上げるのもしんどそうな中、彼は私を掴んで話しませんでしたね。そしてもっと話そう、もっと話してくれ。そして1時間以上にわたって積もり積もった話を語り合ったんでした。そして共に祈り、そして別れる時が来ました。おそらくこれが最後の別れになると、彼も私も知ってました。その時彼はこう言ったんですね。高原兄弟、ちょっとだけバイバイ。たとえもうすぐ息を引き取るとしても、それは永久の別れではない。必ず天国で再会できる。その時までの一時的な別れでしかない。だから、ちょっとだけバイバイって言ったんです。天国では神が私を待っていてくださるという希望が彼の中に燃えていたのでした。死を目の前にしたとき、あのゲリラのように不安と恐怖で逃亡する人生と、ふるさとへ帰っていく子供のように懐かしさで満たされている人生では、どちらが幸いでしょうか。どうぞ、この命ある間に救い主のところへ駆け寄っていこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。